ライブガレージ。
ライブガレージ。
Interfm897 Live Garage。 この時間は井出大輔がお送りしています。さあ続いてね、12時台のまずゲスト、この方たち来てくれましたよ。フラワーフラワーの皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ゆいです。
村淳です。
はい、
今日はねフラワーフラワーからお二人、ゆいさんと村淳さん来てくれました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあもちろんね、説明すると、4人バンドでございまして、はい、ボーカルギターのゆいさん、キーボードの村淳さん、そしてベースのマフマフさんとドラムのさっちゃんさんの4人組でございます。はいはい、今日はね2人で来てくれたっていうことなんですけど、僕ねフラワーフラワーの皆さんお会いするの初めましてということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ皆さんのことはもちろん知ってはいるんですけども、ね、いろんなところに曲もかかってるし。
ありがとうございます。
ゆいちゃん昔からソロとして活躍してましたし、
はい、
ね、そもそものとこからお話伺いたいんですが、
はい、
なんでバンドやることになったんですか。どういういきさつでこのメンバーが出会ったとか、その辺のお話教えてください。
はい、私がフェスでマフマフがベースを弾いているところをちょうど見まして、で、あ、この人と音出してみたいなと思って。
マフマフさんは何のステージでベース演奏してたんですか。
その時はエゴラッピンさんのライブで演奏されていて、
はいはい
はい、それでご挨拶させていただいたりとかして、その時すごいそっけなく、まあ、次のステージがあったんですよすごい走りながら、時間ギリギリで走りながらの挨拶だったので、
はい、
あんまりちゃんとお話できなかったんですけど、うん、でホームページの方にゆいですと、うん、ぜひやってみたいですっていうのを送ったら電話かかってきて、いや本人ですかみたいな感じで、
もう普通そのなんつうの、こう関係者づてにその話をしたんじゃなくて、ホームページに直接メールしたんですか。
そうなんですよ。
お問い合わせフォームみたいな、
お問い合わせのところに。
これやばいっすよね。
はあ、なかなかないですよね。
かなり警戒されてる感じだったので。
あ、その向こうからの電話が。
はい、
はい、
そうなんですよ。そんなん出会いで、まあ、信じてくださって、で、そこから、まあ、メンバーを、他のメンバーを集めていったという感じです。
はい、もともとゆいさんってそのソロでやる前にバンドを自分で結成してやってたことはあるんですか。
ないです。
お、ない。
はい、
なんでそこでバンドやろうと思ったんですか。
この人とやってみたいと思ったところで、まあ、ちょっと音楽やっていくのにちょっときつくなった時があったんですよね。
ソロアーティストとして
精神的に。はい、
ほうほうほう。
でその時にこの人とやりたいっていうのがあったので、それをまあ叶えて、なんか次のステップに行こうかなと、次どうしていこうか考えていこうかなと思ってたんですよね。
うん、
はい、そしたらこんなに長く続くと思ってなかった、
ね。あ、最初はもうただやりたいっていう一心だけで。
そうですね、
連絡と、ま
あ、やったことがないことをやってみようということで。
へー、
はい、
村淳さんはどうして加入することになったんですか。
僕もなんかそのホームページ的なところにメッセージが来て、
はいはい、
で、ゆいですとスタジオに入りましょうみたいな、
うん、
なんか音を出してみたいですみたいなことが書いてあって、それでいやこれ嘘だろうと思って
まあそう思いますよね、はい、普通ね、うん、
でたまたまゆいのことを知ってるミュージシャンがいたので、その人に連絡して、
はい、
おやとこういうメールが来たんだけど、どうなってんなって聞いたら、
うん、
あ、それ本人だよと。
お、
それでめでたくスタジオ入ることになって、気づいたらもうこの4人のメンバーでしたね。
へえ、そうなんですね。最初音出した、4人で音出しましょうってなった時は、はい、覚えてますか。どんなことやったんですか。
その時は、
うん、
もうなんか1曲できたんだよね。
できた。
いきなり曲ができる。
できました、ね、
なんかそういうことってあるんだなって思いました。はい
は
い、
じゃあその元から誰かが温めてた何かを持ち寄ったとか、そういうことでもなくジャムってできたんですか。
そうですね。
はあ、そんなねフラワーフラワー、はい、今回スペシャルプログラムライブガラージのゲストとしてね、今日来てくださっているということで、今日はねもう大きい鍵盤村淳さん持ってきてくれました。
はい、いつものやつを持ってきましたね。
これいつもツアーとかでも持ち運んでいるやつ、
はい、
じゃあ今日はピアノと歌っていうスタイルで演奏してくださる、はい、ということなんですが、じゃあ、はい、どんな曲をやってくれるのか早速ライブお願いしていいですか。
はい、
それでは 演奏していただきましょう。フラワーフラワースタジオライブ on Inter FM 897 Live Garage、 よろしくお願いします。
ありがとうございます。聴いていただいたのは二人という曲です、はい。アルバムの中では、相鉄線で、一緒に歌ってもらった溝部亮さんが、コラボで入ってます、うん、はい、
はい、
セクシーな曲になってます。
なってますね、
はい、
はい。
それでは次の曲に行ってもいいですか。
いいと思う。
はい、それでは聴いてください。夢。追いかけていた夢の続き、どこに置いたままにしたんだろう。バカにされるようなことでも、あの頃は心が踊ったよ。 をきちんと見抜いてよ、誰かのせいにはしちゃダメだよ、後悔しないように生きなくちゃ、どれも全部は叶えられない、大人になれば楽しくなれると思ってた、今の自分は言い訳してる、負けるなんて言葉があるなら誇らしく名乗ってみるよ、全てが思い通りなんて簡単にいくわけないって、使い古された文句は聞き飽きたよ、何が変えられるかなんてわからないけれど、いつかその日になれるように少しずつ変わるよ、いいでしょ、諦めなくちゃいけないって、現実を見てみなよって、そんなのわかってるんだけど辛いんだよ、過去にすがりついてたって手に入れられないからって、追いかけてみなきゃわからないこともあるでしょ、いいでしょ、ありがとうございます、
聞いてい
ただきました、
素晴らしい、フラワーフラワーのスタジオライブでございました、 Intro FM897 ライブガラージ、いや素晴らしい演奏でございました、
ありがとうございます、
いや素晴らしい歌でした、
楽しかった、
わ
ありがとうございました、
今2曲演奏してくださったのは2人という曲最初に演奏していただいて、はい、そして2曲目が夢という曲、これ両方とも3月25日にリリースになるニューアルバムターゲット、
そうなんです
に入ってる曲ですよね、
はい、
いや僕一足先にアルバム聴かせていただきましたけど、これね、
まあ、
素晴らしい作品になっているんですが、やっぱバンドサウンドなんですよ、もうむちゃくちゃバンドサウンドで、で今回2人っていうかもうピアノと歌じゃないですか今日、
はい、
やっぱアレンジ全然変わってくる、
あそうですね、
うん、もうその時の雰囲気で変わる感じに、
はい、毎回違う、
なんで今すごい落とすところなんだっていうのとかも、
そうですね、
見ながら表情を見ながらっていう感じで、
さっきね僕チラッと村淳さんの譜面台覗かしてもらったら、
はいはい、
その曲のね楽譜が置いてあるんですけど、
はい、
もうコードしか書いてないんですよ、
はい、
その細かいとこどういう風にやるとか全然そういうの書いてなくて、
書いてないですね、
わもうこんなざっくりした譜面で弾いてんだっていうのは結構びっくり、
逆に他の方はいっぱい書かれてるもんなんですか、
いやあんまりね譜面台をね 僕見ないですよそういう人。結構みんな覚えたまんま、
あ、そうです、
空で弾く、そういう人が多いかも。
そういった意味でも、うん、あの曲にまだ慣れてないので譜面台を置いてるまだまだこれから曲が育っていくっていう。
そうなんですよ、
まあ、ちょっとまだ初々しい状態でぜひ、
あの、ね、逆に言えば今日がすごく初々しい、ね、生まれたての状態みたいな、
生まれたての状態
感じだったかもしれないですね、
うん、だからね、そのもうコードしか書いてないからここからどう細かいとこ弾くんだろうってのは、本当さっき言ったようにその場の空気感でどんどん好きにやっていくんですね。
そうですね、なんかまあ決まり事を もう特に決めず、うん、なんかこうお互いの空気とかその日のなんだろう天気とか
そう、ね、あとは多分九州乗りがちょっと出るのかなと。
出ちゃいます
か何ですか九州乗りって、
まあ、鹿児島とあのゆいが福岡なんで
二人とも九州なんだ、
ね、はい、
そやね、
そのでもう東京に染まっちゃってね、
もう全然でも博多弁とまた違うけどね。
ああ、鹿児島はね、まあ、こんな感じよ、
うん、もう全然分から
ない、という感じでございます
ご出身は？
僕出身東京なんですよね。
シティーボーイです。
じゃあもう、
そう、まああのおじいちゃんの実家が宮崎にあったっていうことを考えると、あ、まあルーツは僕も九州なのかもしれない。
九州人ですね、それは。
九州人ですね。
はい、イデって結構僕イデっていうんですよ。イデって九州に多い。なんか学校に一人はいるん
で。はい、聞いたことありますね。はい、仲間ですね。
急になんかこう距離が近くなったような僕シンパシー感じちゃいましたね。あの音楽って。やっぱライブでお客さん心震わせられるもんだと思うんですけど、はい、皆さんが心震えたライブとかそういう印象的だったコンサート、人のライブ何かありますか？
なんかあるかな。
村淳さんは
去年、
はい、
去年だっけな、一昨年だっけな、去年だ、うん、リアム、
お、
リアムさん、
元オエイシスの、
そうですね、
リアムギャラガーさん、
もう僕ちょっと度肝を抜かれまして、あの歌声に、やっぱり声に力がある、まあ、ユイもそうなんですけど、まあ、素晴らしいアーティストと一緒に演奏することあるけど、やっぱりこう声の力で全部メロディーがよく聞こえるみたいな人ってたまにいらっしゃるんですけど、
うんうん、
もうやっぱリアムはもうすごかったですね、別次元でした、
うん、
そうなんだ、やっぱ声のパワーですね、は
い、もうロックがいるみたいな感じでした、
ね、うん、あ、もうリアムがロック、リアムの声がロックそのもの、
はい、みたいな感じでしたね。
ゆいさんは？
私はいっぱいあるんですけど、それこそ、うん、でもパッと思い出したのがずいぶん前になるんですが、フジロックで見たマイブラッディバレンタインさんのライブで、
マイブラ、
もう本当にもうね、結構まあお年という、お年って言ったらいけないかな、年上の方で、う
ん、先輩ですね、
先輩になるんですけど、すごく若々しくて、で女性の方がスカートも履いてて可憐なんですよね。でなのになんかもうごついギター持って、でも微動だにしないですごい音出してるみたいな、シューゲーザーですよね、
うん、もう高音ですね、
高音で、で終わったって思ったら、最後の曲の最後のアウトロのところが10分か15分ぐらいずっと同じコードを弾いたんですよで、
やばいね、
わかりますか、やっぱ最後ジャーンって終わったのを見たら、こうライブを見たって気がするじゃないですか、
はいはいはい、
なんとか見たいと、うん、でも次のところにも移動したいと、うん、もうすごいその葛藤を覚えてますね。
でもそのジャンって終わってくれないんですよね、
もう全然終わんなくて、うん、普通5分ぐらいかなと思うじゃないですか、
まあ、長くても相当ですよね、うん、
そっからがすごい長くて、もうそういう意味でももう私の中では歴史に残るライブでしたね。
度肝を抜かれるシューゲイザー、
もうこんな概念あるんだっていう感じで、
マイブラディバレンタイン、そうか、フラワーフラワーもすごいロックバンドじゃないですか、
はい、
そういうシューゲイザー的な轟音浴びせて終わるみたいな、終わらないみたいなのはやってみようと思います、
はい、
まあ、よくやってますね、
やってますね、
はい、おおお
バイバイっていう曲があるんですけど、はい、結構それはなんかもう
みんなインプロでもう決めないで、うん、リズムもテンポも決めないで、
もうみんなあって顔するんですよね、メンバーがお互いに、私がずっと食って歌ってったりとかすると、うんうん、ドラムのさっちゃんがこう追いついていこうとしたりとかして、うんうんうん、逆に さっちゃんがずれ出すと、もうずれたまま私は知らない、聞いてない、誰の音も聞かないっていう状態になったりとか。
本当ね、あれだけは本当お客さんを置いてけぼりにしてるような気がするんですけど、みんな本当にいいお客さんで、なんかちゃんとお客さんもこう食らいついてこようとしてて、なんかこうすごい
愛情
ね、渦がねちゃんとできてる感じが、
自由だなと。
毎回どう転ぶか分かんないわけですね、そのパートはね、
はい、
うわ楽しみだな。そうか。でそんなねフラワーフラワーなんですけれども、
はい、
来週3月25日にニューアルバム、はい、ターゲットをリリースします。これ久しぶりですね、約2年ぶりのアルバムということになりまして、全12曲収録されていますが、これはあの出来上がった感想を2人はどのようにお考えですか？
僕はなんかこう、まあ、いい意味でこう力入りすぎてないアルバムができたので、あとはなんだろうな、こうライブを最近ずっとツアーを重ねてたので、なんかその雰囲気がちゃんとパッケージにできたかなって思います。
ゆいさんは？
はい、そうですね、なんかみんなが妥協しない音っていうのはすごい難しいと思うんですよね、バンドって。でも今回それが叶ったような気がします。
もう妥協していない作品ができた、
みんな誰も譲ってないというか、なのでみんな4人がそれぞれでなんか気持ちよくいいものができたって言えるものができたかなと思います。
あの話前後するようなんですけど、そのソロでやってた時とバンドでやった時ってやっぱ明らかにその出来上がってくる音って違いますか？
あー、やっぱりソロの時はある意味こう歌をやっぱり立ててくれる演奏をしたりしてくれたりとか、そういう感じだったんですけど、まあ、完全にフラフラの時は私が最初に結成当初、ドラムのさっちゃんとかに、あ、歌とか気にしないで歌食っていいからみたいな感じで言ったので、なんかそういう意味ではこう歌が生きるか生きてないかみたいな難しい話にはなるんですけど、うん、全然違うものなんじゃないかなと、ある意味。
もうあの僕今回のねフラワーフラワーの新しいアルバムターゲット聞かせてもらって、まあ他のね前のアルバムとかもそうなんですけど、やっぱこうメンバーみんなそれぞれ見せ場があるっていうか、遠慮してないっていうか。
そうですね、
そうですね、
そこがすごく、でもうまい具合に出し引きというか、うん、そういうのができてるっていうのがすごく不思議、うん、何かすごい話し合ってるとかではないんですけど。
全く話し合ってないです、
はい、そこがすごいなんか面白いバンドだなと思います、ね。
僕度肝抜かれた曲があって。
はどれですか？
聞きたいです。
小籠包食べたいですって
やった、
あ、来ましたねこれ。
熱いあいつっていう曲があるんですけど、
はい、やばいっす
よね、最初ね曲のタイトルだけ聞いて、まあ、ね、はい、見てで、はい、聞いていくうちにあれって思って、
おやおやおや、
何を歌っているんだ。
途中までなんかちょっとこう恋愛の曲というか、
うんうん、
いい曲っぽく聞こえる時ってありましたか？
ありました、ありました。そういう曲だと思って聞いてましたから。
あ、や
った、完全に裏切られて、
はい、
でちょっと今日あったらどこのお店、なんかおすすめのお店教えてもらおうかな、大好きな小籠包。
実は小籠包食べたいって思うんですけど、まだまだね今こう模索中というか、なんかツイッターではどうやらなんかセブンで売ってる小籠包も美味しいですよなんて情報いただいたりとか、逆に教えてほしいです。私がなんか上海に行かせていただいた時に、あのでっかい小籠包にストローを刺してる写真が出てきたんですよ。
なんかありそうだね、うん、
はい、それを毎回食べたいなと。
ああ、そうですね、それは前、まあライブ中にやりましょうか。
もう暑くて暑くて
暑いあいつですから。
まあ確かにね、はい。
そんなニューアルバムターゲットを引き下げて、はい、フラワーフラワー4月から全国ツアーをスタートさせるということなんですが、はい、4月9日が東京キネマクラブ、これ木曜日ですね、
はい、
で5月16日土曜日が東京の日比谷野外音楽堂ですよ。
お、はい、お、
日比谷の野音でやるんですね。そして5月21日木曜日が愛知ダイヤモンドホール、
はい、
6月24日水曜日がラインキューブ渋谷で行われるということなんですが、これツアー皆さん、はい、あの準備してると思うんですけど、
はい、
どんな感じになりそうですか？
今回はその行ったことがないところにも
行くのか、
行かせていただいたり、ツアーも実はもう3本目になるので、うん、こうライブで盛り上がる曲なんかもやっぱり出てきてるので、ちゃんとライブが楽しんでもらえるように演出もしていけたらと思います、
はい。 さあ、まあその辺も楽しみにしながら、
はい、
ということでね、インターフェーム897ライブガラージ、この時間はフラワーフラワーからゆいさんと村淳さんをお迎えしましたが、ここでね最後に1曲、3月25日リリースのニューアルバムターゲットから聴いていただきながらお別れしたいと思いますが、これどんな曲ですか？
この曲はですね、まあこのアルバムの中では一番ロックな曲かなと思ってます。はい、それでは聴いてください、フラワーフラワーでジョーカー。
フラワーフラワーのゆいさんと村淳さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。